ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。先生も気づいたら、
はい、
11回目なんですよね。
11回になりましたね。
前回ちょっと僕すっかり忘れて10回っていうのを
言ってくださいよ。
あ、先生気づいたんですか。言ってくださいよ、逆に言ってくださいよ。
わざとサッカー好きだから11にかけてるかなと思って。
うまい、うまいっすね。なるほど、はい、なんか短いようで長かったような。
いや、そんな死んじゃうみたいなやってるってまだまだ行きますよ。
そうですね。でもなんか、
はい、
時々評判聞いたりなんかされるんですか。
そうですね、はい、やっぱりちょっとまあ、スクールに来てる子が行ったりとか、たまたまこの間セミナーやった時に、ええ、ポッドキャスト聞いてますとかって言って。
あ、嬉しいですね。
すごい、それいいですよね。
へ
え。はい。
やっぱ通勤時とかに聞いていただいてるんです
ね。はい。通勤時に、なんかメモしながら何回か聞くって方が多いみたいです。
何回も聞いてらっしゃる方いるんですか。は
い、繰り返し聞いてます。
嬉しいですね。
はい。嬉しいですよね。
やっててよかったなって感じしましたね。
はい。
あ、先生すいません。ちょっと僕、はい、風邪をひいてしまいましてですね。なので、ちょっと聞いてる方にもちょっと申し訳ないんですけども、ちょっとお聞き苦しい時が、もしかしたらあるかもしれませんので、今日はちょっと勘弁をしていただければ。
はい、わかりました。
はい。
はい。
今日なんかあれですよね、なんか場所も、ちょっと、いつもと違うところで。
ちょっと、ラウンジ風な。
そうですよね。
はい、水の、よく聞くと水の音も聞こえる。
あ、はいはいはいはい。いいですね。
いいですよね。はい、たまにはこういうところで、
はい。はい。いつも時間帯がちょっと、実は午前中とか、はいはい、そういう時間が多いんですけれども、はい、今日はちょっと時間を変えて、夜っていうことで。
いやー、なんかスコッチでも飲みたいですよね。
お酒飲みながら、
はい、
なんかそんな会があってもいいかもしれないですね。
ああ、でもなんか言っちゃいけないことも言っちゃいそうだから。
なるほど。それ人なんですね。はい、そこはうまく編集とか。
ああ、そうですよね。
はい、先生、僕今お酒やめてるんですよ。
あ、すいません、すいません。そうでしたよね。さすが。続いてますか。
あ、そうなんですよ。今、3ヶ月間ぐらい。
もう大丈夫じゃないですか。禁断症状みたいな。
いやー、でも、時々やっぱ飲みたくなるんですよね。お酒好きなんで。まあちょっと健康を考えてちょっと今やってるんですけど。なんか先生あんまりお酒飲むイメージが、なんか。
いや、まあでも体育会系でやってたんで、
あの、
飲み出すと そこそこ飲みますね。
あ、
ただ今はまあ子供がちっちゃかったりとか、
ま
あなかなか飲む機会をまあ避けてるとか減らしてるんで。
ああえて。
はい。人のと会うのも、ランチとか昼にしたりとかして。
あ、夜は。なるほど、なるほど。夜会っちゃうと、お酒やっぱ飲んじゃいますよね。
はい。
お付き合いもあって。
はい。
ちなみに先生、どんな種類が好きなんですか、お酒は。
いや、前は日本酒とか飲んでたんですけど、はい、まあ、オランダとかあっち行ったら、やっぱり向こうのお酒で、ワインとか、ウイスキーとか。
おしゃれですね。
で、戻ってきたら、今度はまた焼酎とかって、なんか、どんどん。
日本っぽく。
はい。
オランダってウイスキーが？
いやいや、ウイスキーじゃないんです
けど、ビールじゃないですか、オランダって。
ビールの国で、はい、だと、ワインがギリギリ取れる取れないという北限なんですよ。
あ、
だけども、まあ、オランダでワイン好きだから、フランスの農園買って、資本をどんどんフランスで自分たちの、ワイナリー持ってって言って、知られてないですけども、
はい、
今ちょっとわかんないですけど、オランダが一番、フランスワイン安く買えるんですよ。
あ、そうなんですね。はい、へえ、それは知らなかった。
はい。
じゃ結構、あ、でも何でもじゃあ飲むような。なんかオランダ人の人すごい、なんか飲む。
あ、でもなんか日本の焼酎じゃないですけども、シナプスってこう、蒸留酒があるんですけども、
はい、
麦から作った。
はい。
それを、ビールと、それをこう、片手にこう飲むような。
あ、そうなんですね。
はい。飲み方があるんですよ。
へえ。先生、このままお話ししてるともうお酒を飲みたくなってしまう。ちょっとごめん。
もういいんじゃないですか、今日。
飲んじゃいましょうか、みたいな。はい。すいません。はい。 じゃあ、今日も質問が、いただいてますので。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日はですね。
ええ。
ちょっと待ってくださいね。
はい。本当に来てんですか？
あ、来てますよ。はい。はい。今日はですね、40代の、
はい。
高橋慎也様。
はい。
から、ご質問いただきました。
はい。
理学療法士の方ですね。
はい。
で、急性期病院に。
急性期病院ですね。
お勤めになられてます。
はい。
急性期病院。
これ、回復期病院とか急性期病院とかっていうの、カテゴリーの、まあ、種類なんですけども、はい、病気が急にこう発症したとか、骨折したとか、まあ、整形外科的なやつとか、まあ、皆さんよく外来で最初に行くときは大体急性期ですね。
ああ、なるほど。
はい。
そういう、あ、急に
行か
ない。ああ、そういう急性期病院。
はい。で、脳卒中とか、脊髄損傷とか、なんかリハビリが長くか、かかるよっていう、まあ、入院日数が長いやつとかだと、回復リハビリテーションをするから、回復期病院とか言うんですよ。
はい、
病棟
とか病棟とか。はい、字の読んで、その通り
です。そのままです。はい。はい、
っ
ていう、まあ多分、整形外科で、骨折しているとか、靭帯が切れたとか、そういう方を見てると思いますけどね。
急性期病院。
はい。
ありがとうございます。そんな、高橋さんからの今日はご質問ですね。
はい。
楽しく毎回通勤時に繰り返して聞いています。
ああ、いいですね。
嬉しいですね。先ほどの方もそうですけど。
はい。
嬉しいですね。
はい。
整形外科病院で、
あ、やっぱそうですね。
病棟で、
はい。
大腿骨、筋胃部骨折の術後や、
はい。
人工骨折。
専門じゃないので、許してくださいね。
はい。わかりますね。
はい。
整形外科病棟で、
はい。
大腿骨筋胃部骨折の術後や、
はい。
人工膝関節置換術。
合ってますよ。
合ってますね。はい、などの、術後、直後の理学療法を実施しています。
はい。はい。
介入期間は長くて1ヶ月で、その後、回復期、リハビリテーション病棟や、自宅、介護施設への、退院をしています。
はい。
あ、介護施設へと退院しています。
はい。
はい。質問は、臨床では手術で損傷した筋が修復されていない短い時期から筋収縮を促しています。
はい。
これは間違っていますか？筋繊維が回復されていない時期から早期に立位や、合ってます。
合ってますよ。
はい。立位や、歩行の獲得を目指しています。良い結果ばかりとは思っていません。炎症や栄養状態、痛みの強度で、等尺性収縮や、球心性収縮などの、収縮形式や強度を変化されて、患者さんの反応を見て選んでます。ゆっくりと時間を要する患者さんもいますが、早く結果を出さないと、リハビリテーションがあまりされていない施設で退院させられます。それでも無理させないで、ゆっくりと進めるべきでしょうか。筋繊維の回復を促すためにはどうすれば良いのでしょうか。
いっぱい来ましたね。
すごいですね。かなり専門的な。
はい。
もうちょっとこれ質問で。
はい。
半分、ちょっと、正直、わからないワードもあったんで。
はい。
わからないワードちょっといいですか、
ね、あ、お願いします。いいですよ。はい。はい、多分、理学療法士は結構バッとわかるんですけど、重生士さんとか新規士さん、一部わからない人もいるので、
そうですね、
ちょうど、はい、いいと思いますけどね。はい、
この大腿骨筋胃部骨折っていうのは、まあ大腿骨なんで、この足の部分ってことですよね。
はい、で、筋胃炎っていうのは、体の中心部から遠いとか近いっていうので、はい、
あ、
はい、大腿骨の骨の、体の中心に近いところっていうと、股関節とかこう近いところですね。
ああ、そういうことですね。
はい。
ああ、そのあたりの手術。
骨折の手術。はい、そうですね。
人工膝関節置換術。
はい。だから、もう関節症とかで、膝の関節を、
はい、
取っちゃって、
はい。
で、別の、人工の本当の関節を入れる手術の方法ですね。
大手術じゃないですか。
はい、そうです。だから、大腿骨の、なんか、途中から直筋と切って、直筋というかゴリゴリ、電動のこぎりで切って、で、まあ、あれ骨髄作るのに穴開いてるじゃないですか、
はい、
骨って。
そうですね。
その中に、こう、棒を刺してっていうか、棒状の、はい、もう、関節、人工関節を、入れて、
なるほど。
はい。で、硬いの方も同じように切って、で、穴開いてるんで、そこに棒状のものを入れて、組み合わせてとかって大手術ですね。
大手術ですね。
はい。
あ、でも高橋さんはこの手術をやってるわけじゃないですもんね。
その手術をやった人を。
ね、直後の理学療法を、はい。そうですよね。はい。はい、そうですね。なるほど、なるほど。
はい、
で、質問に入って、あとあれですね。この、透射性収縮や、休眠性収縮、
はい。はい。なんかだらだら難しいのが並んでるんですけども、筋肉が収縮する様式が、
はい、
まあ、いくつかあるんですけども、
種類があるんですね、はい、収縮する。
筋肉が、収縮するのも、
はい、
例えばですけども、透射癖って字が、等しい尺って書いてあるんで、
はい、
長さが変わらずに収縮するっていう。
長さが変わらずに収縮する。はい、
関節を動かさずに、例えば、固定してる、なんか、壁とか押すのに、関節動かさないじゃないですか。ぐーっと押しても壁が動かないから。
ああ、そうですね。
はい。でも押し続けようとして、はい、筋肉は力発揮してるじゃないですか。
はい、発揮してます。
はい、それを透射性収縮ですね。
ああ、実際はこれ、伸びてないじゃあ。
動いてない。
動いてないけれども。
は
い、
筋肉は、伸び、長さが変わってないってことです。
ああ、でも力入ってるよっていう。
はい、そうです。で、透射性収縮とか、ジム、スポーツジムとか行くと、アイソメトリックとか、こう、知ってる人は知ってるんですけども。
はい、
アイソメトリック。って言って、はい、で、長さが変わらないで収縮するっていうやつですね。
なるほど。
はい。で、その動かないのに対して、今度動くやつなんですけども、
はい。
まあ、中心っていう字に、
ええ、そうですね。
はい。
休心性収縮。
という中心に向かってっていう意味なんですけども。
ああ、なるほど。
これは、はい、長さが短くなっていく、収縮方法ですね。
方法ですね。
はい。で、もう一個、
はい
力に耐えられなくてないんですけども、はい、それが出たんで、長さが変わらないで、短くなるっていうのに対して、はい、長くなるっていうのもあって、
確かに、
はい。力かけて収縮しているんですけども、外部の力が強いから負けちゃうっていう状態があるじゃないですか。
ありますね、
あるいは自分がゆっくり、カバンを下ろすときとかも、自分でコントロールしながら、でも、いきなり力抜いてボンと落ちちゃうから、
はい、
力を徐々に抜きながら、長さを伸ばしながら収縮してるっていう。
はいはいはいはい、
それを遠心性で、
性
短くなるのを休心性っていう分け方をするんですよ。
三つあるわけですね。
はい。そんなの覚えなくていいですよ。
いや、でも気になってんかった、リスナーが。
そうですよね。
はい、
はい
でその。そうですね。で、質問なんでしたっけ質問は、そうですね。この筋肉の収縮。
はい。
まあ、その手術の後に。
はい。
筋肉が損傷がある状態で、筋肉を収縮させてもいいのでしょうか、
はい、あ、すごい、うまくまとめましたね。
はい。
はい。まとめ通り。はい。
まずこの辺はどうですかね。
いや、それは、組織の状態次第でっていうので、ざっくりこう、ざっくりって言い方は私癖なんですけども、ギザギザで切れてるわけじゃなくて、メスで多分切れてるので、比較的くっつきやすいんですよね。
はい、はい。
で、それが皮膚から順番にこうくっついて、軟部組織でもこう、まあ、繊維性のものが多いものになっていくとくっつきにくいっていう、
はい、
だけなんですけども、そこに、栄養をどんどん送って、組織の中で、組織間で、はい、細胞周り、循環をぐるぐる回すっていう意味では、多少、やっぱり動かした方が、治りが早くなるっていう研究成果があるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。だけども、多分、組織が損傷しているところは、
はい、
反根組織、組織って言うんですけども、かさぶたみたいに
はい、
まあ、固まってって、
はい、
で、かさぶたが期間経ってくると中でだんだん繊維性のものがこう出てきて、くっついて、って言って、だんだんだんだん、
はい、
強度が増して、こう、まあ、ちゃんとくっついていくんですよね。
はい。なるほど。
はい。で、そんなことは外からはわからないので、
そうですね。
強い力じゃなければ、
はい、
多分どっか限界を超えなければ、
はい、
別に、大きい、なんか、再損傷みたいなのないので、
はい、
それを見極めて、
見極めて、
はい、周囲からどんどん動かせばいいと思いますけどね。
はい。じゃあ、まあ、結論としては、場合によってはいいですよっていうような。
いや、場合じゃなくて、動かすというか収縮させた方がいいです。
あ、もう収縮させた方がいいんですか、
はい、か、まあ、その日とか、翌日は、さすがに、皮膚もくっついてないので、ここで言われてる、 まあ、等尺性って言ってますけども、長さが変わらないようにして、はい、皮膚とか損傷部が動かなければ、筋肉があの中で、はい、動いた体にすれば、
はい、
それとリラックスの弛緩を繰り返すと、循環もあるので、そういうふうにして、どんどんどんどん指導しだしていいと思いますよ。
はい。ああ、そういうことですね。
はい。
ありがとうございます。
で、はい、直接できなければ、まあ、例えば膝の弛緩術って書いてあったんで、膝よりも下の末梢の、
はい、
足首とかを積極的に動かすと、
うん、
割と、そこには別に傷がないわけですから、問題なく。でも、局長よりも末端なので、
はい、
そこを動かせば膝にも循環が回りますから。
ああ、そういうことですね、はい。
っていうのは全然ありですね。
あ、じゃあありってことですね。
はい。
じゃあ、そうですね。それは、じゃあ、収縮させても良いっていうことで。
はい、ただ、これ難しいのが、
はい、
まあ、自分のとこでは、面倒見れるのが1ヶ月だと。
ええ。
で、その後は、いろんなとこに回復リハビリテーション病棟とか、
はい、
自宅あるいはっていうようなとこに、
はい、
行かせないといけないので、1ヶ月で、
はい、
もしかしたら、靭帯損傷とか人工関節のっていうのを、
はい、
動きも含めて、治らないことの方が多いので、
はい、
だから急いで やるのはどうかなと思いました、
ね。
はい、
ああ、なるほど。
はい。で、急いでやると、
はい、
まあそこの部分の強度が戻ってないので、またパカッと、傷口が開いちゃったりとか、あるいはまだ、痛みが伴うので、力が入らないとかって言って、うん、で、余計なところがぶつかったり引っ張られたりして、
はい、
違う、まあ、痛みが出たりとか。
あ、また別のところで。
はい。
それはよろしくないですね。
はい。だから、この送った後のところでしっかり、見れるっていうことが望ましいですけども、ただ、その1ヶ月で、はい、急いでやるとか、急いでやらないとかじゃなくて、その患者さんができることをどんどん増やしていくんですよ。
は
い、で、時間が来ちゃったからって言って、申し送りするしかないですよね、これ。
っていうことですね。
はい。
じゃあ、1ヶ月の間に、まずはできることを最大限やる。
はい。っていうと、はい、多分最初の一周目っていうのは傷口は閉じてないので、多分、局所の部分を、動かさずに、さっき言った等尺性収縮っていうのが結構メインでこうやったりとかしながら、
はい、
2周目の予約ゆっくり動かすんですけど、気をつけないと、またパカッと開いたりとか、はい、するので、
あ、
まあ、皮膚がどれぐらいこう柔軟性があるかとか、
なるほど、
あるいはケアをしっかりしながら、
はい、
で、それでいながら、まあ、膝であれば、大腿部の、大腿四頭筋とか、ハムストリングとか、周りの筋肉を、なんとかこう鍛えながら、で、まあ、体重かけていいものとか、ダメなものってあるので、それで、じゃあ今度は体重をどう、なんか半分だけかけるとか、はい、なんかやっぱり順番がこうある。
ああ、あるわけですね、はい。で、その経過を見つつ、
はい、
まあ、
で、多分、プロトコールってマニュアルみたいなのがあるんですけども、それを、全部当てはめてとか、うん、あるいは、この方今焦って1ヶ月しかないから、つって進めると、例えば、痛みがずっとあると、いい刺激を入れても、体は、痛みに対して血液供給とかを止めたりするので、筋肉が太くならないですし、
はい、
組織も強くなるどころか、脆くなっていくんですよ。
なるほど。
はい。だから、それ無理して、早めても、治癒スピード、理論的な治癒スピード以上には早く、はい、治らないので。
ああ、そうなんですね。
はい、これ、愚問もいいと、ちょっと1ヶ月でっていうのは、まあ、どの、術後のリハビリかっていうのもわからないですけども、あんまりそういう期間でっていうのは、
はい、
考えない方がいいと思いますね。
っていうことですね。
はい。
なるほど、なるほど。あんまり無理をせずっていうことですよね。はい。
ただその無理をっていうのが多分私が思ってる無理と、高橋先生が思ってる無理がちょっとわからないので、はい、あれですけども、基本的にリハビリなんで、
はい、
刺激は限界ギリギリにするんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。
あ、リハビリってそうなんですね。結構限界。
はい。毎回限界ギリギリっていうのは、限界っていうのは皮膚が切れないようにって言ったらもうソフトじゃないですか、最初の限界は。
そうですね。
はい。
はい。 あ、でも徐々にな
って徐々になってきたら、皮膚がある程度動いても大丈夫で、今度は、他の軟部組織にもっと、伸ばすとか、筋肉を動かすとかなってくるんですけども、最初の初期はそういうふうに、もうそろそろやりながら、途中になってくると筋収縮を結構入れて、つって、で、日本の、リハビリの、ほとんどのとこが、私不満なのは、結構、もう動かせるっていう状態になってくると、刺激が少なすぎます。
あ、なるほど。
はい。で、刺激が少ないから、その時の刺激が少ないと、それに反応して、まあ、結合組織、軟部組織の、なんとかが細胞って目って書くんですけども、例えば骨でも骨が細胞とか、繊維が細胞っていう材料を、それを使って、うん、で、その組織を作っていく、大元の、細胞が、その刺激の時だけ、普段は機能を眠ってるんですよ。刺激があると、あ、やばいやばいって言って動き出す細胞なんですよ。
それはいいですよ。
はい。だそれがないと、刺激が、いい刺激がないと、それが働かないので強くならないですよ
ね。っていうことですよね。
はい。
ある程度やっぱ刺激が必要っていう。刺激が必要。
で、一番効率がいいのは、限界ギリギリ。で、限界ギリギリっていうのは、二つあるんですけども。
あ、その見極めは結構難しいんじゃないかなって、
はい。はい。皆さんこれで欲しい情報なんですけども、限界ギリギリっていうのは動作中に痛みがあっちゃダメなんですよ。
動作中に痛みがあったらダメ。
はい。
はい。
もう一つは、動作は大丈夫なんですけども、翌日に痛いっていうのが出るんですよ。
当日、その時やってる時はそうでもないんだけれども、
はい、
翌日痛くなってしまう。
はい、これ何が違うかっていうと、はい、動作中の、はい、痛みっていうのはそもそも強度が強すぎるんですよ。
あ、もうその場で痛いっていうわけですからね。
はい、
はい、はい、はい。
で、
すぐ分かります。
まあ、だから分かりやすいから、はい、重りを減らすとか、動作をもっと単純にするとかして、はい、負荷を、ね、軽くし、強度が軽くすれば、はい、まあ、痛くないところになってくるんで、はい、で、そこでやればいいんですよ。で、翌日出るやつは、
はい、
量的に、もう体がもう悲鳴上げてる状態ですね。
量的に、
はい、
あ、
翌日、まあ、筋肉痛も含めてなんですけども、はい、で、それがあった時に、量的に翌日にじゃあ筋肉痛なりなんか出たと、あるいは炎症しちゃったって言った時に、戻って、前やったこと何やったかなって言って、じゃあ、10キロを、10回3セットやったっていうのを、量的に減らすんで、強度はいいんですよ。
負荷はそんなでもないけれども、量が多かった。
強度って言うと、強度かける量なんですよ、負荷は。はい。はい。だから、その二つから、それを考えて、こう、いつもギリギリで。
はい。
で、ちょっと休み置いて、二日目、三日目になると、絶対前よりも強くなってるんで。
ああ。
そしたら、ちょっと適度な負荷がまた上がるんで。
上がるっていうことですね。
っていうのを、いつも毎回テストでやるんですよ。
毎回テスト
で
やる。
毎回テストだと思って、ギリギリでいつもやるんですよ。それを日本は全くやってないんで。
なるほど。
なんか知らないけど、ゴムチューブ10回、なんかを10回っていうの
ば
っか
り。
とりあえず10回、なんか、なんで10回なのかよくわかんないんですけど。
ああ、患者さんの状態は全然見ずに、とりあえず10回やればいいじゃんっていう、はい。
そうです、そうです。もう、プロトコールで 10回、別に5、なんで5回じゃダメなのとか、20回じゃっていう。はい。誰もそれ答えられないですよ。
そうなんですね。
はい。
ありがとうございます。今日は、
すごい、興奮しちゃってね。
極意まで教えていただいて。
いえいえ、私、ここが、日本の、リハビリの、キーになる、転換の、考え方なんですよ。今、保険の、数え方として、これはリハビリだっていうのは、患者さんの、関節を持って動かしたらもう、介入した、リハビリしたっていうふうに、厚労省は決めてるんですよ。
へ
ぇ、運動とか姿勢とかの機能改善じゃないんですよ。
はい、そうなんですね。はい、
だからそもそもそれからもう外れてるんで、
なるほど、
だからみんなこんな迷っちゃうんですよ。
あ、そういうことですね。
は
い、
これもう、ここ何十年ってこう間違っちゃってる方向に行ってるんで、やっぱり、元の通りに歩けるにはどうしたらいいとか、そういったトレーニングでやっぱり評価して、っていう保険にならないと。はい、
なるほど。
はい、
先生の野望が、
いえいえ、
聞けました。
野望でもないんですけど、いやでも、は
い、
どんどん今、待ったなしで、こう、医療費膨らんでるところですから、
はい、
やっぱりここ、リハビリっていうのは、どんどんちゃんとやっていかないと、
そうですよね。
はい、寝たきりが増えたりとか、再発しちゃうっていうところですからね。
なるほど。先生、その辺のリハビリのお話もぜひ、今後、は
い、なんか質問で来るといいですよね。
そうですよね。はい。リハビリだけに特化した質問なんかも。
私と、そっちの方が得意ですから。
あ、
どっちかトレーニングとかの方が。
なるほど、なるほど。はい。 そういうことですね。
はい。
ぜひ、リスナーの皆さん、リハビリの関するちょっと質問もぜひぜひお寄せいただければと思います。
はい。
はい。じゃあ先生、今日も貴重な話、どうも。
今日も長くなっちゃったね。
そうですね。でも、すごく充実して、
はい。
はい。よかったと思います。
はい。
はい。じゃあ先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。